経験丸三、若い時に時をあがなって回復薬聖書とライフスタディを読む。私たちは皆復活したキリストがすべて憐れみとしてのあの聖なる真実なものであり、すべてを含む賜物として神が私たちに与えられたことを見る必要があります。これが使徒行伝第13章でパウロが述べ伝えたキリストでした。パウロは福音メッセージにおいて旧約聖書からキリストを述べ伝えただけでなく、あの聖なる真実なものとしての復活したキリストも述べ伝えました。実はパウロがここで福音の述べ伝えにおいて告げ知らせたことは、彼がその説明のために書いたすべての書簡を必要とします。ですから私たちはあの聖なる真実なものとしてのキリストについてさらに見たいなら、パウロの14書簡を学ぶ必要があります。パウロは述べ伝えにおいて、今日私たちの福音の述べ伝えで従うべき素晴らしい模範を設定しました。パウロのように私たちは豊かな引き上げられた方法でキリストを述べ伝える必要があります。中高生大学生編。学生の皆さんは若い時に回復薬聖書とフットノートを読んでください。またライフスタディを読むべきです。ライフスタディで D 兄弟は可能な限り平易な言葉を使い、また長い文章を避けています。それは主を愛する兄弟姉妹が誰でもライフスタディの中に入っていけるためです。他方、ライフスタディは聖書の中の金の鉱脈を掘り出す極めて優れた本です。パウロは神のエコノミー以外のことに心を留めないように言っています。第一テモテ一章三節。ある人たちが異なることを教えたり、四節。作り話や果てしのない経図に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは、信仰の中にある神のエコノミーではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。五節。しかし、この命令の目的は、純粋な心と正しい良心と、偽りのない信仰とから出てくる愛です。6節。ある人たちはその目標から逸れて空論に迷っていき。ライフスタディと回復薬聖書のフットノートの特徴は、読む人をいつも神のエコノミーという目標に連れ戻します。多くの霊的な書物は神のエコノミーという目標から逸れています。例えばある本は贖いを強調しています。彼らの言う贖いは火の池に行かないことです。しかし聖書が掲示する神のエコノミーに沿った贖いは、命を分与し生涯を建造するためです。贖いは命の分与の道を開き、命の分与は生涯建造をもたらし、最終的に新エルサレムを建造します。贖いは火の池の裁きを免れることを含んでいますが、それが贖いの目標ではありませんので、このような本は目標の的を見失っているということができます。回復薬聖書とライフスタディが回復の紹介に与えられていることを主に感謝します。ジョン・ネルソン・ダービー兄弟の聖書の解説書は非常に優れた書であり、ニー兄弟やリー兄弟もその助けを受けました。しかし彼らはダービー兄弟の肩に乗り、さらに進んで神のエコノミーのビジョンを見ました。またダービー兄弟の解説書はワンセンテンスが数ページに至ることも多くあり、それを理解するのは非常に難しいのです。しかし生涯建造のためには、すべての人が成長し、すべての人が機能する必要があります。このことを考えると、回復薬聖書とライフスタディは、あなたが一生神のエコノミーに沿って紹介生活をするために役立つ傑出した書であり、ゴールデンバー、金の延べ棒であるということができます。学生の時代には、受験生を除き、まだ比較的時間の余裕がありますので、時をあがなって回復薬聖書とライフスタディを読んでください。エペソ5章16節。今の日々は邪悪ですから、時をあがない取りなさい。フットノート、時をあがない取りなさい。すなわち、あらゆる好機会を取られる。 これは私たちの歩みの中で賢くあることです。フットノート、今の日々は邪悪です。この悪い時代では、毎日が邪悪な日であり、邪悪な事柄に満ちていて、私たちの時を無効にし、縮減し、奪い去ります。ですから、私たちは賢く歩いて、時をあがない鳥、利用しうる、あらゆる機会を捉えなければなりません。祈り、オー・シュー・イエスよ、回復薬聖書とライフスタディが私たちに与えられていることを心から感謝します。若い時に時をあがない、真理を追求し、真理で構成され、祝福された生涯生活を歩むことができますように。アーメン。